Yeah. 章の57から68節、そのうちの57節だけ先にお読みします。イエスを捕まえた人たちはイエスを大祭司カヤパのところへ連れて行った。そこには律法学者長老たちが集まっていた。ゲッセマネで捕らえられたイエス様はですね、その夜のうちに裁判にかけられていくわけなんですね。裁判といいましても、この時の裁判というのはですね、非合法、合法ではない、そんな裁判であります。何しろ夜中に、普通当時でも夜中に裁判するということはなかったらしいですけども、なのに夜中にですよ。それも、どこですか、大祭司カヤパの家に連れて行って、そこでですよ。でそこで集まっていたのは、そこにすでに集まっていたんですから、その非合法な裁判をもともと仕組んでいたわけですよね。だから誰が集まっていたかって言ったら、宗教指導者たちです。罠にはめるために手はず通りに、不当な仕組まれた裁判を開こうというわけであります。嫌な雰囲気です。まあ、例えて言えばヤクザの事務所に監禁されてしまうような、そんな嫌な感じの極地、殺意に満ちた人たちに取り囲まれてるんですからね。でそんなところにペテロが乗り込んでいくわけですよ。58節。しかしペテロも遠くからイエスの後をつけながら大祭司の中庭まで入って行き、成り行きを見ようと役人たちと一緒に座った。勇気ありますねって感じます。よくそんなところに一人で潜り込めるなと思うわけですよ。何しろその直前にはイエス様を見捨てて逃げていったわけですからね。あれ逃げていったのにどうしたのって思うわけですよ。一体全体このペテロは勇気があるのかないのか、どっちなんだかよくわからないんですけども、ただ、主を見捨てて逃げたというのは怖くて逃げたわけではないということはご存知であると思います。お話したと思います。御心がなる、予言が成就すると聞いて神の御心を拒むがゆえに逃げてしまったわけですね、ペテロたちは。しかしだからこそですよ、神の御心を受け入れられない、すなわちイエス様が十字架で死ぬなんていうことは認められない、だからこそイエス様に生きていてほしい、助けなきゃと思って乗り込んできてるわけですよね。そんなめちゃくちゃやばい場所にですよ。だからこの、ペテロがですね、そんな不当な裁判所に、裁判の場所に一人の潜り込んでいったっていうのは、別に勇気があるっていうこととは言えないわけですよ。むしろ御心を拒まないことの方が勇気があるということになりませんでしょうか。例えばイエス様のご両親マリアとかヨセフとかもね、よく受け入れたなって思うわけですよ。そっちの方が勇気があると。 さて59節ですが、祭司長たちと全議会はイエスを死刑にするためにイエスを訴える偽証を求めていた。なんで偽証を求めなきゃいけないんでしょう。つまり偽証が必要、嘘の証言が必要だということは、実は彼らもイエス様には罪がないって分かってたってことなんじゃないですかね。でしょ。明らかに罪があるんだって言うんだったら偽証なんか必要ないわけですよ。だけど偽証を求めたっていうことは、罪が見当たらないから嘘ついてでも罪に定めようってしてるわけですよね。分かってるんですよ、イエスに罪はないって。で60節、偽証者がたくさん出てきたが証拠はつかめなかった。そりゃあそうですよ、偽証ですから証拠になりませんからね。しかし、その次、しかし最後に二人の者が進み出ていった。この人は私は神の神殿を壊してそれを三日のうちに建て直せると言いました。この最後の二人は偽証ではなく本当のことでを言っています。確かにイエス様はそんなことをおっしゃいました。ただそれは復活のことを暗に示しているのであって、宮をね建て直すって言ってるわけじゃないんですよ。誤解されてますよね。でも誤解されているとはいえ、この証言はピンチですよ。確かにそう言いましたもんね。そこで62節、大祭司は立ち上がってイエスに言った。何も答えないのですか。この人たちがあなたに不利な証言をしていますが、これはどうなのですか。不利な証言をしていますよと。確かにこれはどうなのですかと。それまではね、偽証ばっかりだからどうしようもなかったんですけども、これはどうよって、これ本当らしいしまずいんじゃない。しかし主は答えない。しかしイエスは黙っておられた。63節ね。まあ本当にね、この神の神殿を壊して3日のうちに建て直せるというのは誤解されているとはいえ、本当にそう言ったわけですからまずいですよ、この証言をされるということはね。だけどイエス様は黙っておられた。これをある人たちは言います。これは沈黙の美である、沈黙の美徳である。最初から非合法で不当な仕組まれた裁判なんだ。そんなものに真面目に答えても意味はないんだ。だからこんな時は沈黙することこそが最も理にかなったことなのである。言い訳したって仕方がないのだ。イエス様は最善の対応をなさったのである、なんてことをね言う人たちがいっぱいいるんですよ。真に受けないでくださいよ、ここはね、ここは真に受けないでください。こんなことを言う人がいるって話です。まあね、確かにね、この不当な裁判なんだからいくら弁明したって取り合ってもらえないということはあるかもしれません。そこまでならなんとか我慢しましょう、私もね。しかしですよ、しかしさあ皆さん、このイエス様の姿を見てあなたも同じようにしなさいっていうわけですよ。あなたも言い訳弁明してはならないってね。たとえ感情的になったとしても、怒りを口に出したりしないで神に委ねよ。反論もせず口をつぐむ主の姿に習いなさい。マスクしようかな、もう関係ないけど、もう呆れ果てたらそうなっちゃうかもしれない。もしそうだったらですよ、例えば電車に乗っててね、いきなりね手掴まれて、この人痴漢ですって言われた時にね、何違うって言わないですか。 言いますよね。普通はお前がやったんだろうって言われた時にね、黙ってますか？いや違いますって言うべきでしょ。いや私じゃありませんよ、やってません、無実です、無実ですって言っちゃいけないんでしょうか。もしそういうふうなことがあったら黙って牢屋に入ってろってことですか。イエス様のこの姿に習えってことはですよ、沈黙の美徳であるってね。いやいや何をおっしゃいますやら、ウサギさん、イエス様はちゃんと答えてるじゃないですか。64節見てください。あ、63から読みましょう。しかしイエスは黙っておられた。それで大祭司はイエスに言った。私は生ける神によってあなたに命じます。あなたは神の子キリストなのかどうか、その答えを言いなさい。イエスは彼に言われた。あなたの言う通りです。なおあなた方に言っておきますが、今からのうち人の子が力ある方の右の座につき天の雲に乗ってくるのをあなた方は見ることになります。沈黙が美徳だって言うんだったら、ここも黙るべきではありませんか。ね、その点沈黙は美だっていう人はここどう言うかって言ったら、いやいやこれはね重大な質問だったから、だからそこはさすがにイエス様もね答えられたのであって、って、いやいやいやこれは重大な質問って、他のも全部重大でしょ、あんた痴漢だろって言われて、これどうでもいいから黙っとこうってなりますか、ってならないでしょ。なんでここだけ重大って、まあなんていうかご都合主義ですね、本当ご都合主義。イエス様は決してですね、沈黙が美徳だなどとは思っておられません。ちゃんと、必要なことは語っておられます。じゃあなぜ偽証とか誤解に対しては弁明しなかったのかでありますけれどもね、そこは黙ってた。どんな偽証があっても黙ってた。神の宮を3日で建てるって言いましたって誤解されてるけど、それも黙ってた。なぜか、なぜならそれはですよ、神様の計画を妨げないためだということはもう明白なんですよ。もうすでに出てるんです。それは同じ26章の53節54節ですでに出てたことですよ。53、54をお読みします。ペテロが剣を抜いて、敵に向かっていった時ですね。それとも私が父にお願いして十二軍団よりも多くの御使いを今私の配下に置いていただくことができないとでも思うのですか。だがそのようなことをすればこうならなければならないと書いてある聖書がどうして実現されましょうかって。ペテロがもしもね、剣術の達人で、イエス様を捕まえに来た大群衆をみんな蹴散らしてしまったら、イエス様は自由だと捉えられないと。じゃあ誰がイエス様を引いていくのか、そうなったら十字架どうなりますか。そうそう、だからそんなことしちゃダメってイエス様おっしゃってるんですよ。こうならなければならないと、書いてある聖書が実現されなくなったらいかんでしょって。私は十字架で死ぬんだって、それを邪魔するなってことなんですよ。だからイエス様ご自身もこの男は嘘をついて、嘘をついてるじゃない、こんな罪人だって偽証されても、まあ違うけど、まあ好きに言わせとこうって、どうせ捕まって死ぬのが運命だ、運命というか、計画だからねって、ここで下手に反論して、あ本当だねって、イエス様罪ないねって、あじゃあ解放なんてことになったら困りますからね、だから そんな聖書に書いてあることが実現されなかったら困るので、イエス様はあえて勝手なことを言わせておいただけなのであってですよ。だから自己弁護はしない方がいいんだっていうのは思い違いも甚だしいわけですね。確かにイザヤ53章には彼は口を開かないと予言されておりますよ。でもそれはこういう理由でイエス様は黙ってたってことなんですね。十字架を妨げないようにです。 なのに主の姿に習って沈黙を、それがクリスチャンって、どういうことでしょう。私にはわけがわからないです。とにかくイエス様は沈黙を貫いたんじゃないわけですよ。質問には答えたし、厳しく主張もされました。だからこそですよ、イエス様が喋ったから、だからこそカヤパはそれを冒涜だと言って怒ってるわけでしょ。65節ね、イエス様がきちんとお話しされたから。すると大祭司は自分の衣を引き裂いていった。神への冒涜だ、これでもまだ証人が必要でしょうか。あなた方は今神を汚す言葉を聞いたのですってね。そう、聞いたのですって。いやいや、イエス様は沈黙を貫いたのだって。いやいや、違う違う違う違う、イエス様は語りました。でそれを聞いたんです。本当に沈黙してたらカヤパそんな怒らないでしょうね。しかもこのイエス様の64節のイエス様の発言、これが決め手となって死刑が確定したわけですからね。何も語らなかったら死刑にならなかったかもしれないんですよ。だけどちゃんと語った。そしてそれが決め手となって死刑が確定した。だから結局全ては十字架にかかるためだってことなんです。黙ってたのも語ったのもどちらも十字架にかかるため、聖書に書いてあることが実現するため、決して美徳のためじゃないということです。改めて64節をお読みしたいと思います。イエスは彼に言われた。あなたの言う通りです。なおあなた方に言っておきますが、今から後人の子が力ある方の右の座につき天の雲に乗ってくるのをあなた方は見ることになります。でこの発言をですね、大祭司は、神への冒涜だって、神を汚す言葉だって言ったわけなんですけども、どこら辺がですかね、どこら辺が神を汚している言葉なんでしょうか。あなたの言う通りです。つまり、イエス様はですね、ご自分は神の子だと、そう聞かれたからね、あなたは神の子キリストなのかどうかって言えって言うから、いやあなたの言う通りだって、私は神の子キリストだってことですね。それが冒涜、神を汚してる、神の子を名乗ること自体は冒涜ではないんですよ。それは冒涜にはならない。何が死刑になるような罪かって言ったら、レビ記によりますと、神の皆を冒涜する者は死刑だとなっているわけなんですね。神の名前を冒涜する、それが死刑だと。だから神の子だって言ったところで神の名前が冒涜されたってことにはならないわけですけどね。そもそもそれを言ったのはカヤパですから、カヤパが言ったんですよ。あなたは神の子キリストっていう言葉はカヤパが言った。で、あなたの言う通りですっていうのは直訳では、それはあなたが言ったであるわけですよ。だからイエス様はご自分で、私は神の子キリストなんて言ってないんですよ。それを言ったのはカヤパであって、そうだろう、そうやないのか、どっちだって、いやそれはあなたが言ったって。だからイエス様は一言もそんなことは語ってはおられないしですよ。だということは、それが冒涜だということは、冒涜だということは誰が冒涜したかって言って、カヤパですよ。だからそれはもう関係ないんです。じゃあ何か、強いて言うならば64節の後半、 あなた方に言っておきますが、今から後人の子が力ある方の右の座につき天の雲に乗ってくるのをあなた方は見ることになります、というこの部分、どういう意味かといったらですね、今主はカヤパたちに裁かれようとしている、そんな状況です。しかしですよ、主は後に神としてカヤパたちを裁くぞとおっしゃっているわけです。これがカヤパを怒らせたんですよ、ね、立場的に考えてもそうでしょ。カヤパとしては自分が裁判官と、ね、イエスは罪人と、ね、立場としてはわしはお前を裁くんだって、そんな、高ぶった立場でしょ。ところがイエス様はわしがお前を裁くっておっしゃるわけですよ。そりゃ裁判官、傲慢な裁判官カヤパにとってはもうムカつきますよね。ブチギレるでしょ。それでもうね、冒涜かどうかなんかもうどうでもいいから殺せってことになっちゃったわけですよ。そうして67、68節、彼らはイエスの顔に唾をかけ拳で殴りつけ、また他の者たちはイエスを平手で打ってこう言った、当ててみろキリスト、あなたを打ったのは誰か。まあこの文面からしてそう想像するに、推測するに、イエス様は目隠しされてたんでしょうね。だからイエス様を小突いたり殴ったりしたのは誰かって、当ててみろって、キリストなら当てられるだろうって、手品師なら当てられるかもしれませんけど、キリストなんて手品師程度のものだって思ってるんでしょうか。その方が冒涜だと思いますけどね。うん、いずれにしてもこの時、ペテロはイエス様を助けようとしてカヤパの私邸に潜り込みました。それは勇気があるんじゃなくって神の御心を拒んでるがゆえだと言いましたね。ご理解いただいてますでしょうか。神の御心である十字架を拒むがゆえにイエス様に生きていてほしい、助けたいっていう行動の表れなわけですよ。つまりペテロはいずれにしてもどんな見方をしても神の御心を拒んでいる、それがペテロ。それと同じく宗教指導者たちも神の御心を拒んでいる。立場は違えどどちらも一緒、神の御心を拒んでいるということです。さあそれがですね、ペテロと宗教指導者、祭司長、律法学者たち、大祭司たち、彼らだけの問題なのか、神の御心を拒んでいるのは今はもういないのか、いや加えるならばキリスト教の説教者牧師も加えるべきなのかもしれないですね。なぜなら十字架を理解せず道徳ばっかり教えるからですよ。沈黙は美徳とかね、そんなこと聖書は、イエス様はそんなことは何も考えてないです。何も考えてないというと頭が空っぽの人みたいな感じになるけど、そんなつもりは全然ないってことですよ。沈黙は美徳だからな、疑いをかけられても言い訳しないで黙っておこう、さあ弟子たちを、後世のクリスチャンたちをこれに習え、なんてことをイエス様は考えてないですよ。ただ十字架にかかるために黙り、十字架にかかるために語った、全ては十字架のため、そんなことを全然理解しないんですよ。沈黙せよって、ね、言い逃れするなんて、それは言い逃れはダメですよ。言い逃れはいけません。だけど言い訳はいいわけですよ、ね、違い分かりますでしょ。言い訳はいいわけだっていうのはどういうわけかって言ったら、 言い訳、なんで遅れたんだって、いや電車が事故でって、ああそうかしょうがないね、遅延証明もらってきた、はいはいじゃあいいよってことになるわけじゃないですか。これが言い訳、ちゃんと理由があるんですよ、認められる言い訳ね。だけど言い逃れっていうのは、なんで遅れたんだ、駅に急いでたら、犬が小便かけてきて、それでクリーニング屋に行かなきゃいけなくなって、あ私が悪いんじゃない、犬が悪いって、いやそれ言い逃れですよね。いやいやそんなの放ってこいよって話なんですけどね。だから言って逃れるのと言って、真実が明らかになるのとは全然別物ですから、言い訳は構いません、言い逃れがダメなんです。ちょっと逸れてしまいましたけども、何だったかな、あそうそうそう、現代の牧師説教者がですよ、十字架を理解せず沈黙は美徳だって、このキリストの姿に習いなさいなんていうのは本当に御心を全然受け入れていないと言わざるを得ないわけですよ。神の御心から遠く離れている。確かにですね、この仮にも説教者牧師だっていう人たちはですよ、イエスは主、唯一の救い主キリストって言いますよ、言います。でもそれはカヤパも同じようなことを言ったわけですよ。あなたは神の子キリスト本当か、どうか言えって、あなたはイエスはキリストっていうことぐらいはカヤパも言ったのであって、イエス様はそれに対して、それはあなたが言ったことだねって、あなたが言ったんでしょう、私がキリストだっていうのはあなたが言うことだって、そうカヤパがそう言ったって、そういう意味では言う人は言えるんですよ、言うだけなら言える、イエスはキリストぐらいなら言うことは言える。しかしその後イエス様がおっしゃったように64節、今からのち人の子が力ある方の右の座につき天の雲に乗ってくるのをあなた方は見ることになります。これどういう意味か、今イエスを裁こうとしているカヤパだけども、そのカヤパを裁き主であるイエス様が裁きに来るんだぞっておっしゃってる。カヤパは あなたは神の子キリストって言ってるカヤパを裁きに来るって、そうなんですよ、今も同じ、それは変わらない、イエスはキリスト、イエスは救い主って言ってる人たち、それはあなたが言ってることだけ、あなたが言ってるだけなのか本当なのか、ただ口に出してるだけなのか、それは再臨の時に裁きが来るっていうことなんですよ。その口先の言葉ではなく本当のところを再臨の主は裁かれる。ですからイエスは主と言いさえすれば天国なのか、あるいは自分の勝手な願望のゆえに御心を拒んでいないか、ペテロのようにね、イエス様が死んではいけないんだって、イエス様に生きててほしいんだって、何としても助けたいんだって、それ自分の願望なんですよね。神の御心はその逆、イエス様が死ぬこと、自分の願望のゆえに御心を拒んでいないか、それらが問題です。ですから私たちはですね、主の再臨の時に御心にかなうものでありたい、そう願います。お祈りしましょう。